それからイエスは弟子たちに言われた。だから言っておく、命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩む。新しい主の年、2025年、最初に与えられた主イエスのお言葉は、弟子たちに向かって話してくださったその内容であります。昨年のイブ礼拝、私は大阪の母教会で奉仕をさせていただきました。母教会はディサイプルスという伝統を持った教会でありまして、このディサイプルスっていうのはですね、弟子たち、キリストの弟子たちという意味を持っております。キリストの弟子たち。小さい頃からキリストの弟子として、キリストの生き方、全部真似してごらん。そうやって成長するように教えられてきました。社会人になって人生迷い始めた頃に、私立探偵になったわけでありますけれども、その時もキリストを尾行することから、他の人を尾行するようになるのか、でも迷子にはなるな。これは世の中に、社会に埋もれたり隠れてしまうことを心配した、そういう言葉だっただろうと思います。反対に数年後献身した時は、無事に迷子にならずによかった、復活の礼拝の時までキリストに従う弟子として、そして献身者として生きることを忘れるな、そう祈ってもらいました。キリストの弟子、ディサイプルス。教団の中にもこの伝統を持つ教会がいくつかありまして、神学校の頃からその伝統の中で育った仲間たち、今では同路者でありますけれど、そのメンバーとよく確認することがあります。キリストの弟子、このキリストのという主語、これを抜きにして弟子としての成長、自分に目が行くようになったらダメだ。主語であるキリストは常に私たち弟子を見守り、指導し、神の国へと誘導してくださっている。でも、このお方、キリストが抜きになって、弟子として、ここに固まってしまうとですね、キリストの見守りが、弟子同士、お互いの見張りになってしまう。キリストの指導がお互いの後ろ指の差し合いになってしまう。結果、キリストからも、神の国を目指す生活からも、迷子というか、落ち込むというか、元の黙阿弥、この世を求めてしまう。 そういう元の黙阿弥に戻ってしまう。これは私たち以上に神の子イエス・キリストが私たち後ろ髪を引かれてしまう、その勝負、また巧みな誘惑ですね、それと戦い得ない、その弱さを、心は燃えていても肉体は弱い、このアダムとイブの子孫である、これを誰よりもキリストがご存知だからこそ、イエスはいつも弟子たちにおっしゃってくださるんであります。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか、自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。そう言われ続け、引っ張り上げられているにもかかわらず、私たちはやがて自分のことも見失ってしまう時がある。去年最後の説教は教会学校の礼拝でありました。聖書箇所はマタイの2章、あの東の国の学者たちの箇所であります。彼らは星に導かれ、幼子に出会い、宝の箱と、書いてあるので宝物を捧げたんだろうと感じがしますけれども、捧げ物をした。宝の箱っていうのは命や魂を入れる器のことであります。その命や魂を守ろうとした私たちは自分で守ろうと励もうとする。でもそういうもの、数々の生活必需品よりもどんな時でも、迷子になった時でも、なりかけている時も、なっていない時も、インマヌエル、神が私と共にいてくださっている、このことを私たち見失って迷子になっているのではないでしょうか。宝物を捧げる、そう勘違いして一番いいものを捧げる、高額なものを捧げる、そっちの方に目が行ってしまう。でも彼らが捧げたのは、それまで自分の命、魂、生活を守っていたものを捨てるということでありました。捨てることで、今まで私を守ってくださっていたのは、インマヌエルの恵み。このことに気がついて、それを褒めたたえるために、彼らは今までの生活必需品を捨てた。インマヌエルの恵み、インマヌエルの神の方が大事だ。 彼らは出会った瞬間、いつの間にかキリストの弟子としてキリストを真似した。まさに礼拝であります。主イエスのすべてにおいてインマヌエルを見て聞いて、そのお方の姿を真似していく、これがキリストの弟子。そしてそうじゃないのが世の異邦人、もう一度繰り返しますけれども、今日の御言葉はキリストがキリストの弟子たちに話されたお言葉であります。直前の愚かな金持ちの例えに続いて、弟子たちに決して愚かな金持ちにならないようにとの祈りと期待、それを込めてのお言葉であります。愚かな金持ちに例えられた貪欲と自己中心、それは人間ならば誰しもが持っていて、やがてそれが心配へと突き進んでしまう。昔、貪欲は自分が十分に得ることができない状態、心配とは自分が十分に持っていないかもしれないと、まあ怯えること、怖がることだと教えられたことがあります。今の自分自身の状態、キリストの弟子として新しい生活をしている、その状態を幼子のように素直に受け取ることができない、それが貪欲と不信、自己中心。この世に未練はなくても自分に未練を持って、キリストが案じておられるのは、富や能力の有無が問題にしている、そのことではないと思います。それらに安心して、信頼して、執着してしまう弱さ。罪の世界の誘惑をご存じで、それにいともたやすく引きずり込まれる私たちの弱さでありましょう。主イエスは神の国から罪の世界、その巧妙な誘惑がはびこっているこの地上、世の中に天から下ってきてくださった。そこで同じ誘惑や生活を繰り返す神の子だからではありません。不信仰に聞こえますね。神の子だから特別な誘惑とかがなかったのではない、神の子だからこそ知っていた、私には天の父がいる、私には 天の父のインマヌエル、この実力が与えられている。私には目指す場所がある。このことにおいて、この世の存在や、また自分が心の中から作り出していく不安や恐れに打ち勝たれた、そういう方であります。神様に対して罪を犯さなかった、それはキリストが、あなた方の父はこれらのものがあなた方に必要なことをご存知である、ただ神の国を求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられる。神様の実力、インマヌエルの実力を本当に知り、信じて感謝している。その実力が充満している世界を求める。弟子と世の異邦人との違いはここにあるはずであります。神様を神様として生活するのが弟子たちで、自分を自分として生活していくのが異邦人です。何もかも自分でやらなければならない、そう思い込んでいるのが外国人。これを繰り返し真似していくと、自分というかけらは消えていく。自分というかけらが残っているはずのない世界へと、迎えられ、そこを目指して神様の実力を求めながら、それを生きるものとしたときに、実力だけで生きる自分が残らないわけであります。自分がそう正しいと思うから、自分がそうしたいからという思いは、目指すべきゴール、実力が遺憾なく発揮されているところでは消えている。インマヌエルの神は罪人に何が必要なのかご存知であり、それを成し遂げる力を持っておられるからであります。25節以下で主イエスはインマヌエルの実力を面白い表現で語ってくださっている。寿命をわずかでも伸ばすことができるのか、健康で長生きしたい、誰しもが願う異邦人の願いでありましょう。でもあなた方は神の国で長生きすることを求めているんでしょう。この地上の中でそのことではなく、神の国で長生きする 命にほんの少しだけ何かを加える、寿命を加える。イエス様はこれをこんなごく小さなことさえ神様にとってはいともたやすいことだ、そんなふうに神様の実力を褒めたたえているわけであります。神様なら簡単にできる。ここで伸ばすと訳された言葉は31節で加えて与えられると訳された言葉であります。伸ばす方は能動形でありますから、神様のお仕事、加えて与えられるというのは受け身形でありますから、罪許された神の子、罪の中にあってもインマヌエルの実力を生きる弟子たちの生き方であります。神様が与えてくださっていることを疑わず素直に受け取る。イエス様が罪の世界でも罪を犯さず生きておられる姿を真似していく。天から与えられたものを素直に受け取る。この関係を確かにしていく。そしてこれを知るという知識だけではなく、それを行いなさい。この言葉に支えられて、頼りにしながら、ゴールの時まで、復活の日まで、これを行っていく。この世から解放されている、次々に私たちを苦しめ悩ませる課題からも自由にされている。主イエスは罪から離れろと、そういう無理難題、罪人が不可能な難題を吹っかけているのではありません。ただ神の国を求めなさい、この祈りを、この求道を忘れている私たち、心配し不安に覚え、できないと落ち込んでいる、それ以上に インマヌエルがあふれている、その主である神とあふれているところを求めなさい。そこにはあなたたちの不安や怯え、独りよがりの神様を神様としてできない、その弱さも罪もないところでありましょう。12月のあのクリスマスウィーク、毎日が礼拝でありました。ただ残念なと、ことに葬儀の礼拝が行われた。草深の場合、組会がいろいろと、準備というか手伝いをしてくれますから、本当に組長である長老たちは 頭の中が真っ白になったことだろうと思います。そしてどうにか礼拝を捧げることが許された。でも一個だけ、去年のあの教会、すいません忘れちゃった、今年の目標、御国が来ますよ、この祈りを持って始めたか。主イエスは近い、このことを求めて確信する中で、礼拝準備をできたのか。この視点から考えるとですね、やっぱり私たち迷子になっているのではないでしょうか。言われたこと以上の人数を出し、言われた意味がわからないまま、とりあえず奉仕を出してくださった、非常にありがたく思いますけれども、ただ神の国を求めなさい、あなた方の父は必要なものを何でもご存知だ、これを祈り、これを安心し、ここから始めるという、弟子としての基本的な姿、それができていたかな。そういう祈りがある、その祈りをしなければならない。知識は皆さんあふれていると思います。でもそれを本当に使っているのかな。イエス様は使えっておっしゃっている。自分の利用の、自分が利用するためではなく、神様の実力を信じる、今までその実力よりも自分の実力で生きてきたものが神様の実力、インマヌエルの恵み、これに頼るものとして新しくされた弟子たち、イエス様はその新しさを生きなさいとおっしゃっている。礼拝において、聖書において、主の言葉において、いつも新しくされて、自分というかけらがないものへとされている。その中でなお付け加えられている。ただ神の国を求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられる。おそらく今年祈祷会で今まで皆さんが神様の導きとかお支えとか、そういう言葉を全部インマヌエルに置き換えてごらんと私は言うと思います。言葉を変えて それだけが一人歩きをしている、そういう世の中から私たちは神の国、神様の実力があふれている、そのところでキリストの贖いによって生きることを許していただいている、その弟子として私たち改めて新しく生活を続けていきたいと思います。最後にコロサイ書3章1節以下を読んで終わりたいと思います。さてあなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものに心を止め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょう。インマヌエルの力が、十字架の愛が、言葉として、カンちゃんと一緒にいるからね、カンちゃんとカンちゃんのお母さんとカンちゃんのおばあちゃんとひいおばあちゃんとおっきいおじいちゃん、今寝ているけれど、いつまでもあるこの姿を私たち見て、この救いを喜ぶ歩みを続けたいと思います。お祈りします。神様、御言葉をありがとうございます。私たちをキリストの弟子としてくださっている、その憐れみをありがとうございます。私たち弟子であることにばかり目が奪われてしまいます。弟子としてくださったキリスト、そして弟子とされている場所である神の国、上にあるすべてを求めて加えられた恵みを歩んでいくことができるようにお守りください。この祈り感謝して救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。